それでは吉田先生によりまして、主と共に水の上を歩くと題してお説教をいただきます。吉田先生、よろしくお願いします。
つい先ほど小さなお友達一人がお祈りを神様は聞いていてくれるだろうかと質問したら、本当に控えめに多分って答えてくれました。神様は私たちの祈りを聞いてくださっているのでしょうか。神様は私たちのことをご覧になっていてくださるのでしょうか。皆様はどのようにお答えになるでしょうか。これは信仰生活の命綱とも言える部分ではないかと思います。今日は皆様とご一緒にマタイの14章の中のおなじみのエピソードから、私たちの信仰の保ち方、行動について考えてみたいと思います。今日はあちこち開けることはいたしません。この場所だけでございます。マタイの14章、イエス様が水の上を歩いたという記述です。私は常々聖書を読むときに、そこに登場する人物、登場人物をグループ分けと言いましょうか、どのタイプなのかということを大雑把に分類しながら読むことがあります。この場面で言うと、本当に大雑把に言えば3通りの、3つのスタイルの登場人物がいます。一つはイエス様、もう一つのグループは弟子たち、そしてもう一つのグループは群衆ということになるでしょう。それぞれがお互いにどのような位置にあり、お互いの距離感をどのように保ち、どのように動いていったのかということを、イメージしながら読み進めていきたいと思うのです。まず彼らは一緒に食事をしていました。直前で5000人の群衆がイエス様からパンと魚を分けてもらった。たった5つのパンと2匹の魚から、その同じグループが今日皆さんと共に考えるこの水の上を歩くというところで続けて登場してきているわけです。イエス様は22節を見ると、弟子たちを敷いて船に乗せ向こう岸へ行かせ、その間に群衆を解散させられたと言っています。常にイエス様の周りには病の人々、怪我の人々などたくさん集まっていました。人間と共にいることをお喜びであったイエス様が、なぜかここでは彼らと距離を置こうとしています。解散させ、そして弟子たちは敷いて船に乗せ向こう岸へ行かせた。これについてエレン・ホワイトが各時代の希望の中でこのように述べています。彼らは相談し合ってイエスを無理やりに押し立て、イスラエルの王として宣言することに一致する。彼らはというのは弟子たちと群衆一つになってということです。イエスを王位につけようとする努力には暴力と反乱が伴い、霊的王国の御業が妨げられるであろう。すぐにこの運動を止めなければならない。イエスは弟子たちをお呼びになって、民衆を解散させるために私は残るから、あなた方は船に乗ってすぐカペナウムへ戻りなさいと命じられる。キリストの命令がこれほど実行できないことに思えたことはこれまでになかった。弟子たちはイエスを王位につける民衆の運動を長い間待ち望んできた。 彼らはこのような熱心さが皆無駄になってしまうという考えに耐えられなかった。彼らはこの手配に抗議した。だがイエスはかつてこれまで彼らに対して取られたことのない権威を持って今彼らに語られた。彼らはこれ以上反対することが無益であることを知り、黙って海へ向かった。イエスは今度は群衆に解散するようにお命じになる。イエスの態度が断固としているので、彼らは従わないわけにいかない。賛美と狂気の言葉が彼らの唇から消える。と。以上のような洞察が載っていました。弟子たちの心境は穏やかではなかったということがよくわかります。ですからイエス様は彼らを強いて強制して送り出したというのです。船の中での彼らの心境、それは一言で言うと納得がいかないというものだったと思います。誰かにこうしなさいと命令帳で言われること、これは快いものではありません。強いて命令されると、ついこっちの提案の方がいい、納得できないと思ったり、なぜ従ってこんなに苦労するのか納得がいかない、もしああしていればこうしていれば、そういう思いがどうしても出てくるものだと思います。その納得いかないまま命じられたことをして逆風に巻き込まれた弟子たちです。ご命令ですからということで、一応見かけはその通りにしていますが、心が伴わない、喜びがない状態、それが弟子たちの乗っていた船の状態であり、逆風とはそういう中で私たちが行き先を見失ってしまうこと、それを指しているのだと思います。最初に位置関係、お互いの距離をと言いました。群衆も弟子たちもイエス様もそれぞれバラバラなところに散らばっていっていることを思い浮かべてください。肝心のイエス様はどこへ行かれたのでしょうか。23節で祈るために一人山に登ったと書かれてあります。たった一言です。祈るために一人山に登った。遠く離れて一人で過ごしている時間を選択したのです。この時のイエス様の心境について、証の文はこのように洞察をしています。聖霊によって心を照らされ、理解力が増し加えられなければ、弟子たちの信仰は失われるであろう。キリストの御国についての彼らの観念が大部分、現世的な誇張と名誉に限られていることが、イエスにとって苦痛だった。彼らのために重荷がイエスの心に重くのしかかっていたので、イエスは苦い苦痛と涙と思って嘆願を口にされた。山で一人祈ったイエス様は苦痛と涙をこぼしての嘆願を捧げていたというのです。このようなイメージで読むことができれば、このお話はさらに私たちにたくさんのことを教えてくれるものとなるのです。祈っていたイエス様は、しょうがない奴らだと舌打ちしながら祈っていたのではないと思います。彼らの思いが正しい方向に導かれることを、そしてイエス様の思いと彼らの思いが一致することを、距離感だけでなく 心の持ち方も一致するようにという願いの中で捧げられた祈りだと思うのです。その激しい風と彼らの心をくじくような高い波、これは彼らの心の中の不平不満をも表すものでありました。エレン・ホワイトはこの弟子たちについても彼らの心境をこのように描写しています。イエスの命令にこんなにたやすく従ったことで自分たちを責めた、もっと頑張ったら我々の目的は達成されたかもしれないと彼らは議論した。偉大な奇跡を行うことがおできになる先生と一緒にいて、しかも欺瞞者として罵られることはとても耐えられない試みだった。自分たちはいつでも偽預言者の弟子とみなされるのだろうか。キリストは王としての権威を主張されないのだろうか。これほどの力を持ったお方がなぜ自分の真の性格を示して我々の道を苦痛のないものにしてくださらないのだろうか。もっと頑張ればよかった。お前はなぜもっとあそこで一言言ってイエス様を説得しなかったのか。自分を責める思い、相手を責める思い、そしてこの先の見通しが今までと変わらないくらい苦痛でいっぱいになるなという中で、彼らはがっかりしていたのです。名誉欲、不信、この思いが風のように荒れ狂い、彼らは理性を欠いた状態になっていたと明石の文は述べています。そのような状態が明け方の4時ごろまで長引いたというのです。口語訳では確かに明け方4時ごろという時間まで記録しています。イエス様はその一睡もせず夕方から明け方まで弟子たちのことをひたすら考えてくれていたのです。主法の瞑想の言葉をご覧ください。イエスの目は大事な人たちを乗せて嵐に揉まれている船を最も深い心配のうちに追っていた。なぜならこの人たちは世の光となるのだった。母親が優しい愛情を持って子供を見守るように憐れみ深い主は弟子たちを見守っておられた。見守りながらも風も波も相変わらず収まる気配はありませんでした。この状態はもしかするとイエス様の心境をも反映していたのではないかと私はふとそのようにも思いました。弟子たちの心だけが揺れていたのではない。弟子たちの最善を祈りながら主の心もまた同じように波立っていた。そんな中できっとある時点で弟子たちはイエス様今どこにいるのだろうか、そんなことを思ったのではないでしょうか。強いて船に乗せられて漕ぎ出した。漕ぎ出した後イエス様がどこへ行ったのかはわからない。お互いどれくらい離れているのだろうか。それを考えると望みを失いかけるようなそんな気持ちになったと思います。個人的な問いかけになりますが、自分とイエス様と今どれくらいの距離があるのだろうか。私の心はどれほど穏やかなのだろうか。まあ、そんな問いかけの中でイエス様は今度自分の方から行動に出ました。 自分から進んで、あの理解の遅い頑固な弟子たちのところへ接近していきました。イエス様の側から距離を縮めていきました。この時の様子をマタイは25節このように述べています。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。イエス様が水の上を歩いてというこの下り、注意して読みたいと思います。イエス様だったら水の上だって歩けて当然さ、人間にはできないことでも何でもおできになるさ、こんな気軽さで読んでしまっていないでしょうか。ちょっと助けに行ってくるさという、まるで私たちが強い雨が降っているから駅まで迎えに来てと電話やメッセージを送る、すると向こうから了解、今すぐ行くからと、こんな気軽さでイエス様は応じられたのでしょうか。私たちの生活の一コマと一緒にしていいのでしょうか。イエス様が自分の方から距離を縮めて人間の方に近づいていくということ、この小さな、本当に小さな描写の中に、ひょっとして私たちはここにキリストの受肉、そして救済の計画というものを読み取らなくてはならないのではないでしょうか。イエス様が人となられたことの重みを感じ取るためには、イエス様だから水の上なんて簡単さと言ってしまってはいけないのだと思います。不可能を可能にするイエス様の働きというのは、常に私たち人間一人一人の救いのためなのです。そしてイエス様が近づいていったとき、ここにペトロが登場します。安心しなさい、私だ、恐れるなと言われて、ペトロはすぐに答えました。28節、主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと。ここでもつい私たちは、ペテロはなんと大胆なことをお願いするんだろう、水の上を歩いてなんてと、この部分にどうしても気持ちが向いてしまう、そうではないでしょうか。この28節のペテロの言葉の中に、私たち一人一人が自分の模範とするべき一つの信仰の姿勢を読み取ることができると私は思いました。ここで強調したいのは、私に命令してというこの部分です。明け方の4時ごろ、一睡もしていないペトロが、主よ、私に命令してと言ったのです。数時間前のことを思い起こしてみてください。イエス様の命令に従いたくなくて従いたくなくて、強いられて船に乗せられて文句を言いながら漕ぎ出した12人の弟子たちでした。その彼らがここでガラリと変わって、どうぞ 私に命令して水の上を歩いて、そちらに身元に行かせてくださいと嘆願しているのです。ペトロの側が命じてくださいと頼みました。そしてペトロの側が近づいてくるイエス様との距離を自分も縮めたいと、そのように願って祈ったのです。水の上を歩けるはずがないのに、近づくためには水の上を行くしかないから、だから水の上を歩いてと言ったのです。大胆なことを、自分をアピールするために歩いてみせると言って頼んだと読むのか、それともこれはペトロの心の変化を表し、謙虚にそちらへ行かせてくださいと頼んだのか、どちらで読んでも間違いではないのですが、今日は皆様とこの礼拝では、ペトロはとにかくイエス様の身元に近づきたかったという観点で捉えてみたいのです。この主のもとに近づきたいという純粋な思いを私たちが発するとき、イエス様はすべての障害を取り払い、不可能を可能にしてくださるお方なのです。水の上を歩くできません。でもこの福音書には、確かにペトロは水の上を歩いたと書かれてあるのです。水の上を歩く、それは自分の間違い、弱さを認め、どうかもう一度私に近づくチャンスをください、どうか私に命令してくださいと、そのように言える心境のことではないでしょうか。ペトロはしかしイエス様の方に進みながら、強い風が気になって沈みかけたと続きのところで書かれてあります。どんなに私たちは誠実に純粋な思いでイエス様のもとに近づこうとしても、生まれながらの私たちの弱さ、欠点があります。沈むことがあります。落ち込むことがあります。怖くなって沈んだ、私たちも何度この体験を繰り返していることでしょう。そして何度主よ助けてくださいと叫んでいることでしょうか。その度その度に主は私たちの手をしっかりと取って、沈んでいる体を引き上げてくださるのです。イエス様はペトロと今度は並んで船に向かって歩いて行きました。イエス様に向かって近づいていくときも、イエス様と並んで一つの方向に進むときもあります。私たちはそのとき、不可能を可能にしてくださっている神様の憐れみ、慈しみを感謝し、どうだできたなどという思い上がりの心は一切消し去っていただかなくてはならないのだと思います。終わりにエレン・ホワイトのコメントの続きのところを少し皆さんに読んでご紹介したいと思います。日ごとに神はご自分の子らをお教えになる。日常生活の環境を通して神はご自分の子らが神の摂理によって彼らに負わされている一層広い舞台での役割を果たすように彼らを準備して おられる。人生の大危機における勝利か敗北かを決定するのは毎日の試みの結果である。絶えず神により頼んでいることを認めない者は試みにも負ける。我々は自分の足がしっかり立っていて決して動かされることがないと今は思うかもしれない。私は自分が信じたお方を知っている。何者も神とその御言葉に対する私の信仰を揺り動かすことはできないと確信を持って言うかもしれない。だがサタンは我々の先天的後天的な性格に乗じ、我々自身の必要と欠点と我々の目から覆い隠そうと企む。自分自身の弱さを認め、イエスにしっかり目を注ぐことによってのみ我々は安全に歩むことができるのである。どうか我々一人一人の経験がこの自分の弱さを認め、必要を認める歩みであるようにと、自分のために、お互いのために祈りたいと思います。主と共に水の上を歩く。これは私たちの毎日の現実の体験となりうるのです。そのために主はいつも私たちのすぐそばにいらっしゃいます。祈りを聞いていてくださいます。見守っていてくださいます。そして助けてと叫べばいつでも引き上げてくださいます。どうかその主がいつもそばにいることを現実として感じながら共に歩んでいけますように。皆様の上に神様の祝福をお祈り申し上げます。